5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6、受賞おめでとうございます。平成29年春の叙勲、第28回危険業務従事者叙勲、平成29年春の褒章。国家または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれましたのでご紹介します。受賞者の方それぞれの顔写真が添えられています。平成29年春の叙勲、瑞宝総工省地方自治功労、林重太郎さん、元富士見市助役。第28回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工省消防功労、萩本弥一さん、元朝霞地区一部事務組合消防官。瑞宝炭鉱省防衛功労、近藤利美さん、元三島陸尉。瑞宝炭鉱省警察功労、佐々木新さん、元警視庁警部補。平成29年春の褒章、蘭寿褒章、厚生保護功績、関健二さん、現保護士。蘭寿褒章、統計調査功績、三浦紀美子さん、現労働力調査員。7、平成29年5月19日、入間東部地区衛生組合議会議員が決まりました。問い合わせ、入間東部地区衛生組合、電話 049-261-4891。 管理者、星野光弘、富士見市長。副管理者、林勲、三好町長。副管理者、高畑博士、富士見の市長。監査委員、神木陽樹、指揮権。衛生組合議会議員、議長、山口正文。副議長、小林則人。監査委員、谷真一。富士見市選出議員、上杉隆也、建設。深瀬優子、総務。加賀七恵、建設、議運。伊勢田幸正、総務委員長。根岸美沙夫、建設、議運委員長。富士見野市選出議員、谷真一、建設。小林則人、総務。伊藤初美、建設副委員長、議運。足立静子、総務、議運副委員長。伊藤美恵子、総務副委員長。三好町選出議員、鈴木淳、総務、議運。安沢豊、建設、議運。岩木恵子、総務。山口正文、総務。本名博士、建設委員長。継承略。管理者就任挨拶、星野光弘。顔写真があります。私は管理者として効率的な組合運営を行うとともに、市尿の適正処理及び入間東部広域斎場東雲の里がより一層充実した施設となるよう誠心誠意取り組んでまいりますので、皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。議会議長就任挨拶、山口正文。顔写真があります。私は衛生組合議会議長として公正かつ円滑な運営を図るとともに、組合事業の発展に向け努力してまいりますので、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。8、富士見市デマンド交通実証運行市民説明会を開催します。 問い合わせ交通管理課内線412富士見市デマンド交通実証運行とは、市内公共交通の見直しを検討するため、8月1日火曜から平成30年1月31日水曜、12月29日から1月3日を除くに、既存のタクシーを活用したデマンド交通を実験的に実施し、市民の移動実態を把握、分析します。運行期間中、事前に利用登録をした方が、タクシーメーターの半額で、自宅もしくは共通乗降場で乗降し、市内を移動する公共交通システムです。富士見市デマンド交通実証運行市民説明会。デマンド交通実証運行の開始に向けて、下表の通り市民説明会を行います。会場で利用登録もできます。ぜひご来場ください。内容、富士見市デマンド交通実証運行の概要説明、利用方法、利用登録の受付。説明会場で利用登録をする方は、本人確認書類、運転免許証、健康保険証などをご持参ください。デマンド交通について、詳しくは今月号折り込みの利用案内をご覧ください。表です。時、場所の順。7月3日月曜、午前10時から11時、南畑公民館会議室。7月4日火曜、午前10時から11時、富士見の交流センター講座室。7月5日水曜、午前10時から11時、サンライトホール第1、第2会議室。7月7日金曜、午前10時から11時、水谷東公民館講座室。7月7日金曜、午後2時から3時、水穂台コミュニティセンター第1、第2会議室。7月10日月曜、午前10時から11時、水谷公民館多目的ホール。7月12日水曜、午前10時から11時、鶴瀬公民館第3集会室。表終わり。9、ミラクルメールの配信を開始します。富士見市子育て応援情報モバイルサイトスマイルナビ。問い合わせ健康増進センター。電話 049-252-3771。 5月に開始した富士見市子育て応援情報モバイルサイトスマイルナビからミラクルメール、妊娠子育て応援メールの配信を7月から開始します。ミラクルメールは妊娠週数やお子さんの月齢、年齢に合わせた子育て応援情報を配信します。配信内容、妊娠期、お腹の中の赤ちゃんの成長の様子やママの体のことなどの情報、配信頻度、毎日、子育て期、お子さんの成長の様子や育児のアドバイスなどの情報、配信頻度、生後100日まで毎日、1歳の誕生日まで3日に1回、2歳の誕生日まで2週間に1回程度、3歳の誕生日まで月に2回程度。登録方法、携帯電話、スマートフォン、パソコンから登録できます。登録は無料です。通信料は利用者負担。http://fujimi.city-hc.jp QR コードがあります。富士見市子育て応援情報モバイルサイトスマイルナビは次のこともお知らせしています。予防接種スケジュール。一人一人のお子さんに合わせた 予防接種スケジュールを作成し、接種日が近づくとメールでお知らせします。市の子育て情報、乳幼児健診や遊び場、子育て支援サービスなどの情報をお知らせします。10月に子ども未来応援センターが開所します。子育て世代を妊娠期から切れ目なく支援するため、10月に子ども未来応援センターが健康増進センター内に開所します。開所に伴い、10月からは妊娠届は子ども未来応援センターで受け付けます。子育て応援情報モバイルサイト、スマイルナビと書かれ、赤ちゃんを抱いたフワッピーのイラストがあります。10、平成30年4月1日付採用の市職員を募集します。問い合わせ、職員課、内線217。第一次試験、9月17日日曜、会場、市役所ほか。受験案内の配布。配布期間、7月3日月曜から8月25日金曜。配布場所、職員課、各出張所、コミュニティセンター、交流センター、市ホームページから入手できます。下記の県内市町村職員採用合同説明会でも配布します。申し込み、7月27日木曜から8月25日金曜、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み書類を郵送または直接提出してください。郵便番号 354-8511。所在地の記載は不要。富士見市役所職員課。郵送の場合は8月24日木曜必着。表です。職種7つあります。一般事務職。採用予定人数。20人程度、受験資格1プラス2、1、学校教育法に定める高等学校卒業以上の学歴を有する方、または平成30年3月までに卒業見込みの方。以下1はどの職種も同様のため省略します。2、平成4年4月2日以降に生まれた方。以下この順。一般事務職、民間企業等職務経験者、5人程度。2、昭和52年4月2日から昭和62年4月1日の間に生まれた方で、民間企業などにおける職務経験を3年以上、平成29年7月末日現在、有する方。一般事務職、身体障害者、1人。2、昭和52年4月2日以降に生まれた方で、次のすべてに該当する方。身体障害者手帳の交付を受けている方。自力で通勤でき、かつ、介護なしに週38時間45分の勤務が可能な方。保育士、3人。2、昭和52年4月2日以降に生まれた方で、保育士の資格を有する方。平成30年3月末日までに資格取得見込みを含む。社会福祉士、1人。2、昭和52年4月2日以降に生まれた方で、社会福祉士の資格を有する方。平成30年3月末日までに資格取得見込みを含む。保健師、1人。2、昭和52年4月2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方。平成30年3月末日までに資格取得見込みを含む。土木技術職、3人。2、昭和52年4月2日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方。土木の専門課程、土木工学、都市工学などの学部学科を専攻した方。 1級または2級の土木施工管理技師の資格を有する方。表終わり。詳しくは7月3日月曜以降の市ホームページをご覧ください。平成28年度一般事務職採用と書かれた3人の写真があります。左から小堀、西沢、佐伯、映写機マークがあります。
11、県内市町村職員採用合同説明会。問い合わせ、彩の国埼玉人づくり広域連合。電話、048-664-6681。県内の市町村で働くことを希望する方を対象に、埼玉県内市町村職員採用合同説明会を開催します。市町村ごとに設置するブースで、市町村の特色や仕事の内容、勤務条件など、直接人事担当者などから聞くことができます。当市もブースを設置しますので、気軽にお越しください。入場無料、申し込み不要、入退場自由。時、7月12日水曜午後1時から6時。入場は5時まで。場所、埼玉スーパーアリーナ。埼玉新都心駅、下車、徒歩すぐ。12、職場見学会を開催します。問い合わせ、職員課、内線217。富士見市の採用試験の受験を検討されている方を対象に、職場見学会と職員との座談会などを行います。時、7月27日木曜午前9時から正午。場所、市役所1階全員協議会室。内容、1、職場見学、本庁舎など。2、過去の採用試験の結果、今年度の採用試験についての説明。3、職員の体験談。4、職員との座談会。申し込み、7月3日月曜から21日金曜に、市ホームページの応募フォームからお申し込みください。職場見学会への参加が採用選考に影響することはありません。13、水道メーターを取り替えます。問い合わせ、水道課、内線525。各家庭などに取り付けてある水道の使用量を測る水道メーターは、法律により8年に一度取り替えることになっています。市発行の証明書を持った受託業者が、事前に通知してから水道メーターを交換しますので、ご協力をお願いします。取り替え予定期間、7月下旬から12月中旬。取り替え費用、無料。メーターの上には障害物などを置かないようお願いします。14、上下水道に異常があるときに、7月、8月の当番点。問い合わせ、水道課、内線525。下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生した場合は、市が指定する下記の当番点、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事点の都合により、当番点が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。7月、日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日土曜、有限会社竹井設備、049-258-3525。以下、市外局番049は省略します。 2日日曜、3日月曜、有限会社吉見水道、251-8387。4日火曜、5日水曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。6日木曜、7日金曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。8日土曜、9日日曜、有限会社中川建設、261-0574。10日月曜、11日火曜、有限会社秋山設備、251-5794。12日水曜、13日木曜、株式会社三栄工業、251-0719。14日金曜、15日土曜、共和工業株式会社、252-2188。16日日曜、17日祝日、有限会社三重田鉄工所、254-2036。18日火曜、19日水曜、有限会社松崎工業所、251-3961。20日木曜、21日金曜、岩田工業所、048-472-1026。22日土曜、23日日曜、有限会社篠田設備、252-0858。24日月曜、25日火曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。26日水曜、27日木曜、株式会社藤島工業所、262-2928。28日金曜、29日土曜、有限会社神保水道、253-3515。30日日曜、31日月曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。8月、1日火曜、2日水曜、有限会社武井設備、258-3525。3日木曜、4日金曜、有限会社吉見水道、251-8387。5日土曜、6日日曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。7日月曜、8日火曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。9日水曜、10日木曜、有限会社中川建設、261-0574。11日祝日、12日土曜、有限会社三重田鉄工所、254-2036。13日日曜、14日月曜、株式会社三栄工業、251-0719。15日火曜、16日水曜、有限会社秋山設備、251-5794。17日木曜、18日金曜、共和工業株式会社、252-2188。19日土曜、20日日曜、有限会社松崎工業所、251-3961。21日月曜、22日火曜、有限会社神保水道、253-3515。23日水曜、24日木曜、有限会社篠田設備、252-0858。25日金曜、26日土曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。 27日日曜、28日月曜、株式会社藤島工業所、262-2928。29日火曜、30日水曜、岩田工業所、048-472-1026。31日木曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。表終わり。関工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。15、弾道ミサイルが飛来する可能性がある場合の対応について。問い合わせ、安心安全課、内線445。昨今の国際情勢を踏まえ、万が一弾道ミサイルが発射され、日本へ飛来する可能性がある場合、全国瞬時警報システム、J アラートにより、防災行政無線などを通じて情報伝達を行います。緊急情報が流れた場合、直ちに次の行動をとってください。屋外にいる場合、近くのできるだけ頑丈な建物や地下室などに避難する。近くに頑丈な建物などがない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ、頭部を守る。屋内にいる場合、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する。詳しくは内閣官房国民保護ポータルサイトをご覧ください。QR コードがあります。16、J アラートの訓練放送を実施します。問い合わせ、安心安全課、内線445。災害時に国から送られてくる全国瞬時警報システム J アラートの緊急情報を防災行政無線を使用して市民の皆さんへお伝えする訓練放送を行います。市内の防災行政無線から次の内容で一斉に放送されます。訓練放送ですので慌てて避難などをすることのないようご注意ください。社会情勢や天候の状況により延期または中止になる場合があります。隣接する自治体でも同様の訓練放送が実施されます。実施日時、7月5日水曜午前10時15分ごろ。放送内容、こちらは防災富士見です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し、こちらは防災富士見です。これで訓練放送を終わります。屋外スピーカーの写真があります。
17、国民健康保険からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線315。国民健康保険税、納税通知書を発送します。国民健康保険税、国保税の納税義務者である世帯主へ、納税通知書を7月11日火曜に発送予定です。世帯主が国民健康保険の加入者ではなくても、世帯内に加入者がいると、納税義務者、偽性世帯主となります。また、国保税が年金から特別徴収される世帯主の方には、納税通知書兼特別徴収額決定通知書を発送します。国保税の軽減。国保税には、前年の所得が一定基準以下の世帯について、均等割額と平等割額を 7割、5割、または2割軽減する制度があります。この基準額が今年度より下表の通り変更となります。軽減対象の判定は原則として4月1日時点、4月2日以降加入者は加入日の世帯の被保険者の総所得金額等の合計額、偽性世帯主がいる場合は偽性世帯主の所得を含めるで行われます。この軽減を受けるには、世帯全員について所得の申告をしていることが必要です。例えば、所得税や市県民税の申告で不要になっている方は、社会保険に加入している時などは申告が不要ですが、国民健康保険に入り、軽減を受けようとする場合は申告が必要です。中学生以下は申告不要。また、障害年金や遺族年金、傷病手当金や雇用保険が主たる収入である場合も、同様に所得の申告が必要です。平成29年度からの軽減割合、表です。軽減判定所得基準額、3つあります。33万円以下、軽減割合7割、以下この順。33万円プラス、大括弧、27万円かける、括弧、世帯主含む被保険者数、プラス、特定同一世帯所属者数、括弧、大括弧閉じ、以下、5割。33万円プラス、大括弧、49万円かける、括弧、世帯主含む被保険者数、プラス、特定同一世帯所属者数、括弧、大括弧閉じ、以下、2割。なお、特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から、後期高齢者医療制度へ移行した人を指します。表終わり。国保税の減免。継続的に収入を得ることができず、生活が困難になった時や、災害などで著しく損害を受けた時など、特別な事情が認められた場合には、申請により国保税が減免される場合がありますので、ご相談ください。減免申請は各納期限の7日前までです。国保税の特別徴収、年金天引きについて。国保税の年金天引きは年6回です。4月、6月、8月は前年の所得が確定していないため、その年の2月に天引きした額と同額を仮徴収します。10月、12月、2月は本徴収として、前年の所得に応じた額を天引きして調整します。口座振替への変更は、年金天引きではなく、口座振替を希望する場合は、年金天引き中止の申出書を提出してください。手続きすると、その3ヶ月後に支給される年金からの天引きを中止し、口座振替に切り替わります。なお、口座振替を選択された方も、残高不足などにより引き落としができなかった場合は、次年度から自動的に年金天引きになることがありますので、ご注意ください。倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方へ、65歳未満の方で、非自発的な理由により離職された方は、国保税が軽減される場合があります。また、高額療養費の自己負担限度額の所得区分判定でも、基準が下がる場合があります。ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証の離職理由番号が、次の番号の方が対象となります。対象となる方は、 雇用保険受給資格者証と国民健康保険証をお持ちになり、保険年金課で手続きをしてください。離職理由番号11、12、21、22、23、31、32、33、34。国保税の付加限度額が上がります。国民健康保険は加入者の皆さんが納めた国保税と国・県からの負担金などを財源として運営されています。しかし、様々な問題に対応するため、一般会計から財政支援を受けているのが実情です。この支援にも限りがあることから、平成27年度以来据え置いてきた国保税の上限額、付加限度額を今年度から左表の通り変更します。付加限度額の推移、表です。医療給付費分、平成27年度から28年度、51万円、平成29年度、52万円、以下この順。後期高齢者支援金等分、14万円、17万円。介護納付金分、12万円、16万円。合計、平成27年度から28年度、77万円。平成29年度、85万円。表終わり。18、富士見市共同事業提案制度による提案を募集します。問い合わせ、共同推進課、内線258。市では、市民の皆さんの知恵と力を生かした共同によるまちづくりを進めるため、共同事業提案制度を設けています。市民の皆さんが日頃感じている公共的な課題に対し、市との共同により効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。1、市民提案型共同事業。提案者が市と共同により市内で実施する公益的な事業を企画提案してください。2、行政提案型共同事業。市があらかじめ提示するテーマや事業の概要に対して具体的な内容を企画提案してください。テーマや事業の概要は募集要領または市ホームページをご覧ください。1、2、共通事項。提案者。次の要件をすべて満たす団体。3人以上で組織している団体で、その過半数が市内在住、在勤、在学の個人であること。市内に事務所もしくは事業所を有し、主な活動場所が市内にあること。共同事業を主体的かつ的確に遂行できる体制であること。募集期間、7月14日金曜から8月31日木曜。提案の審査など、書類審査、提案者によるプレゼンテーションによる選考の後、実施する事業提案を採択。事業実施期間、平成30年4月以降、補助金額、市の予算の範囲内で補助を予定、上限額20万円。3、アイデア提案。市民提案型共同事業へ転換することを前提とした事業のアイデアを提案してください。アイデアは登録し公表します。また、一緒に事業を実施する人を探すこともできます。提案者、市内に在住、在勤、在学の個人、 及び市内に事務所または事業所を有する法人や団体など。募集期間随時。1、2、3、申請方法。申請書類に必要書類を添えて協同推進課へ郵送または直接。募集要領申請書類は、協同推進課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、市ホームページにあります。申請に関する事前相談は随時行っています。この事業は富士見市との共同事業ですと書かれたふわっぴーのイラストがあります。19、平成29年度、介護保険料納付通知書を発送します。問い合わせ、高齢者福祉課、内線393。介護保険料納付通知書を7月10日月曜に発送予定です。介護保険は、介護が必要になった時に安心してサービスが利用できるよう、社会全体で支え合う制度です。40歳以上の皆さんが納める保険料や、国、県、市が負担する公費を財源に運営されています。保険料は、納期限までに納付をお願いします。保険料の納付方法。特別徴収、年金からの転引き。老齢、障害、遺族年金の受給額が年額18万円以上の方。普通徴収、納付通知書で納付。老齢、障害、遺族年金の受給額が年額18万円未満の方。年度の途中で年金からの転引きが可能になる方は、普通徴収と特別徴収の両方での納付となります。40歳以上、65歳未満の方の介護保険料は、医療保険料と合わせて徴収されます。普通徴収の方は、便利な口座振り替えをご利用ください。介護保険料、口座振り替え申込書は、納付通知書に同封してあります。申し込み、預金口座使用の印鑑、預金通帳、納付通知書を持参し、指定金融機関または高齢者福祉課、各出張所でお願いします。取扱い開始日、金融機関に月の20日までに申し込んだ場合は、翌月以降の納期分から、21日以降の場合は、翌々月の納期分から開始となります。注意事項。納期限が過ぎたものは、口座振り替えができません。ゆうちょ銀行、郵便局を指定する場合は、専用の申し込み書があります。保険料の減免について。災害などによる損害や収入が著しく減少したことなどにより、保険料を納めることが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。介護保険料を滞納すると、介護保険料の滞納が続くと、その未納期間に応じて、介護サービスの利用などに制限が生じます。2年以上未納が続くと、利用者負担額が3割に引き上げられます。保険料の支払いが困難な場合はご相談ください。
20、国民年金保険料の免除制度。問い合わせ、保険年金課年金係、内線319。平成29年度国民年金保険料免除申請の受付が始まります。7月1日土曜から平成29年度の免除申請、全額、一部免除、 納付猶予の受付が始まります。経済的な理由や災害などで保険料の納付が困難な方は申請してください。承認されると全額または一部が免除されます。免除を受けるには申請者本人のほか配偶者や世帯主の前年所得が基準額以下であることが要件となります。所得税や住民税が未申告の場合には税の申告が必要な場合もあります。なお平成29年度の国民年金保険料は月額16,490円です。申請に必要なもの。年金手帳。失業を理由とする方は雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票などの写し。代理人による申請の場合は代理人の本人が確認できるもの、運転免許証などと印鑑が必要です。なお代理人が別世帯の場合は委任状もご持参ください。申請場所、保険年金課。一部免除を承認された方へ、納付すべき一部保険料を納付しないと未納扱いとなり、老齢、障害、遺族年金の受給資格期間には含まれません。免除、猶予を継続希望された方へ、免除、猶予の申請は毎年必要ですが、現在全額免除または若年者納付猶予が承認されている方で、申請時に自動継続を希望された方は、改めて申請する必要はありません。審査を終え次第、年金事務所から結果が届きます。免除・猶予期間の追納希望の方へ、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内であれば後から保険料を納付できます。この場合、承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料額に一定の金額を加算して納めることになります。詳しくは保険年金課年金係川越年金事務所電話 049-242-2657 または埼玉国民年金電話相談センター電話 049-248-1165 へお問い合わせください。21、後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課老人医療係内線311。保険料決定通知書を7月11日火曜に発送予定です。納付方法は年金の受給額や資格の取得時期などで特別徴収、年金天引きと普通徴収、口座振替または納付書による納付に分かれます。平成28年度中に保険料の減額または変更により年金からの特別徴収が停止された方や普通徴収に変更になった方は7月から9月までは納付書での納付となります。保険料の軽減制度。今年度も軽減割合の基準額が変わりました。申告された所得の低い方は均等割額が左表のように軽減されます。軽減割合の基準額、表です。同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額などの合計額、軽減割合の順、4つあります。基礎控除33万円を超えない世帯で、被保険者一人一人の年金収入額が80万円以下でその他の所得がない世帯9割、 基礎控除33万円を超えない世帯 8.5 割。基礎控除33万円プラス、27万円かける世帯の被保険者数を超えない世帯5割。基礎控除33万円プラス、49万円かける世帯の被保険者数を超えない世帯2割。表終わり。所得割額の軽減制度。今年度から所得割額の軽減制度が変わります。今まで所得割額算定にかかる付加の元となる所得金額が58万円以下の方は所得割額が5割軽減されていましたが、2割軽減に変更されます。被用者保険の被扶養者であった方の軽減制度。今年度から被扶養者軽減制度が変わります。今まで後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した前日まで、被用者保険、市町村国民健康保険、国民健康保険以外の方の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が9割軽減されていましたが、均等割額の部分が7割軽減に変更になります。納付が困難な時は相談を。突然の収入の減少や病気などによって納付が困難になった時は、お早めにご相談ください。保険証を一斉更新します。8月1日火曜に保険証が更新されます。新しい保険証は7月中旬以降に簡易書き留めで郵送します。有効期限の過ぎた保険証は保険年金課または各出張所へお返しください。
22高額療養費制度及び生活療養標準負担額の見直しについて。問い合わせ、保険年金課健康保険係、内線313、老人医療係、内線321。70歳以上の方の高額療養費制度の見直しについて。高額療養費制度とは、医療機関の窓口で医療費の自己負担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から支給される制度です。この制度の持続可能性を高めるため、世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担の観点から、内容を次の通り見直します。8月から平成30年7月では、現行の制度の枠組みを維持したまま限度額を引き上げます。一般区分の限度額世帯については多数回該当を設定します。一般区分については1年間8月から平成30年7月の外来の自己負担額の合計額に年間14万4千円の上限を設けます。表が2つあります。1、自己負担限度額、現行。所得区分、外来、個人。外来プラス入院、世帯米印1の順。現役並み、課税所得145万以上、4万4400円。8万100円、プラス、医療費総額マイナス26万7千円かける1%、4万4400円米印3。一般課税所得145万円未満米印2。1万2千円 44,400円。住民税非課税8,000円、24,600円。住民税非課税、所得が一定以下8,000円、15,000円。2. 自己負担限度額、8月から平成30年7月まで。所得区分、外来個人、外来プラス入院、世帯米印1の順。現役並み、課税所得145万以上、57,600円、81,100円、プラス、括弧、医療費総額、マイナス、267,000円、括弧閉じ、かける1%、44,400円、米印3。一般、課税所得145万円未満、米印2、14,000円、年間上限144,000円、57,600円、44,400円、米印3。住民税非課税8,000円、24,600円。住民税非課税、所得が一定以下8,000円、15,000円。なお、米印1は同じ世帯で同じ保険者に属するもの、米印2は収入の合計額が520万円未満、一人世帯の場合は383万円未満の場合も含む、要申請。米印3の金額は過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額、多数回該当。表終わり。65歳以上の方の生活療養標準負担額の見直しについて。10月から医療療養病床に入院している65歳以上の方の高熱水費の負担額、生活療養標準負担額が表3の通り見直されます。ただし、指定難病の方、老齢福祉年金を受給されている方は引き続き自己負担はありません。表です。3、生活療養標準負担額。医療療養病床に入院している65歳以上の方、3つあります。医療の必要性の低い方、現在320円、10月から平成30年3月、370円。以下この順。医療の必要性の高い方、0円、200円。指定難病の方、老齢福祉年金受給者、0円、0円。表終わり。高齢受給者証を更新します。70歳から74歳の方に発行している国民健康保険高齢受給者証は8月1日火曜に更新されます。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。有効期限が過ぎた高齢受給者証は保険年金課または各出張所へお返しください。23. 児童扶養手当の更新手続きをお忘れなく。問い合わせ、子育て支援課、内線204。現在、児童扶養手当、一人親家庭の方に支払われる手当を受けている方は、次の期間中に更新手続き、現況届をしてください。該当する方には、7月下旬に通知を郵送します。期間、8月2日水曜から 7日月曜。受付時間、午前9時から午後4時30分。3日木曜は午後7時まで。5日土曜は午後0時30分まで。日曜を除く。場所、市役所1階、全員協議会室。雨季期間以外の8月中は、子育て支援課で受け付けます。24、埼玉県革靴製造業について。問い合わせ、川越労働基準監督署。電話、049-242-0892。埼玉県革靴製造業最低工賃の改定。4月30日から埼玉県革靴製造業最低工賃が工程に応じて一足につき531円から1104円までに改定されました。この工賃は県内で革靴製造業の成功または底付けに従事する家内労働者と、家内労働者に業務を委託する者に適用されます。
25、熱中症にご注意ください。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。 熱中症は、気温や湿度の高い環境で体の中の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなった時に起こります。症状としては、めまい、頭痛、吐き気などを引き起こします。重症化すると命を脅かすこともありますが、予防方法を知っていれば防ぐことができます。昨年、7月から9月に市内で熱中症で救急搬送された人は23人もいました。乳幼児、高齢者、糖尿病や心臓疾患などの持病のある方、体調の悪い時や暑さに慣れていない時などは熱中症にかかりやすいので特に注意しましょう。熱中症予防5つのポイント。1. エアコンや扇風機を上手に使う。部屋の温度が28度を超えないようチェックしましょう。 2. 暑くなる日は要注意。気温や湿度の高い日は無理をせず涼しい場所で休憩をするようにしましょう。 3. 水分はこまめに補給。喉が渇いていなくてもこまめに水分を補給するようにしましょう。たくさん汗をかいたときは、水分だけでなく、塩分も補給しましょう。4. おかしいと思ったら病院へ。熱中症は命に関わることもあります。おかしいと感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。5. 周りの人にも気配りを。近所の人同士で声を掛け合うなど、周りの人の体調にも気を配りましょう。熱中症の応急処置。風通しの良い日陰や冷房の効いた場所へ移動させる。水分、塩分を補給する。衣服を緩め、楽な姿勢をとる。濡らしたタオルなどを脇の下や首周り、足の付け根などに当て、体を積極的に冷やす。意識がなかったり、自分で水分が取れなければ、すぐに救急車を呼んでください。26、架空請求にご注意ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。手紙やはがき、メールなどで契約した覚えのない請求が送られるといった架空請求に関する相談が多く寄せられています。 慌てて連絡した人をターゲットに、執拗に支払いを強要するのが手口です。身に覚えがない請求は、連絡する前によく内容を確認しましょう。相談事例1。スマートフォンに SMS、ショートメッセージサービスで動画サイトの未払い金の連絡があった。24時間以内に指定のフリーダイヤルに連絡しなければ、身辺調査や債権譲渡をすると書かれている。サイト業者には電話せず、不安だったので、スマホの販売業者に行き、SMS の受信拒否を設定してもらった。心当たりがないので払いたくない。こうしたメールは、不特定多数に一斉に送信されており、利用していないサービスをあたかも利用したかのように思わせ、不安になった人に支払わせようとするものです。中には実在する会社名を語るものもあります。他にも弁護士、消費生活支援センターを語る架空請求もあります。消費者へのアドバイス。身に覚えのない請求は、連絡せずに無視しましょう。不用意に連絡すると、まだ知られていない個人情報まで聞き出され、執拗に連絡が来る恐れがあります。裁判を起こすなどと書かれていても、絶対に慌ててお金を支払ってはいけません。一度支払うと、お金を取り戻すことは困難です。また、繰り返し請求が続く可能性があります。スマートフォンなどは迷惑メールの受信拒否の設定やアドレスの変更を検討しましょう。ふわっぴーのイラストがあり、吹き出しに、困ったときはすぐに消費生活センターにご連絡ください。電話 049-252-7181 とあります。行政情報終わり。